京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。小沢一郎事務所の献金疑惑なんですけれどもね、国策捜査とかなんとかっていうのは関係ない話なんですよ。もちろんね、国策捜査っていうのはね、これは問題ですよ。問題なんだけれどもね、そんなのはね、民主党が政権を取ってからね、国策捜査をね、させないようなね、まあ何らかのこの対策を考えればいいわけであってね、今現在においてね、国策捜査だっていうね、そういうようなね、反論の仕方っていうのをしてもね、これはしょうがないと思うんですよ。だって誰がどう見たってね、これ小沢一郎黒なんですから。長年にわたってね、多額の献金を受けていたと。それで政治団体のね、名前を使ってますけれどもね、その政治団体のね、実態は何なのかっていうことをね、調べないわけがないでしょ。小沢一郎本人だって調べないわけがないでしょ、そういうことをね。そんなことはね、民主党の議員はね、みんなわかってるはずですよ。小沢は黒だってことですよ。そういうことはみんなわかってる。わかっていながらね、誰も声を上げないっていうね、この民主党の不甲斐なさ。誰一人声を上げることができないと。情けない話ですよね。検察がね、今回手をつけたのはね、まあ本当のところはね、国策捜査かもしれない。国策捜査かもしれないけれどもね、一応建前としてはね、旧形成会以来のね、この政治と金の問題、これに決着をつけようとしてきてるわけでしょ。古い政治家っていうのはね、まあ世の中から一掃しようじゃないかと。で、新しい時代を作ろうじゃないかっていうね。一応そういう建前でもってね、検察が動いている以上ね、それに対して文句言ったってしょうがないわけですよ。もしね、これで本当にね、自民党に対してね、全くメスを入れてない状況だったらば、まあ国策捜査だっていう切り口でね、戦うのもありなんですけれどもね。まあ官房副長官がね、うっかり、口を滑らせてね、自民党には、捜査の手が及ばないと発言してしまったと。まあ、あれが引き金になってね、まあ、警察もね、まあ、このまま黙っていてしまったらね、これはまずいことになると思って、それで、民主党じゃなくてね、自民党のね、まあ、二階の方にも少しだけ踏み込んでいったと。まあ、他にも森とかいろいろいるみたいですけれども、まあそういうことをやっている以上はね、まあ全くね、民主党だけをいじめてっていうことにはなってないわけですからね。今そういう方向性で行くっていうのはかえってマイナスだと思いますよ。それよりもね、古いタイプの政治家っつのをね、これを排除してね、この政治と金の問題からね、きっぱりとね、足を洗わなきゃいけないっていうのはね、これ当然の流れですから。これをきっかけに民主党もね、世代交代をしなきゃいけないってことなんですよ。そういう方向性で今民主党が動けるか動けないか。動けなければこれはもうね、政権交代っていうのは非常に難しい。まあ万が一ね、小沢政権が発足したとしても非常にね、不安定なものになることは間違いないです。なぜならばこの問題がね、完全にスッキリとするわけがないから。なぜならば、認識してたか認識してないかっていうところでね、今問われてるわけでしょ。まあ、証拠が出てきたらばね、まあ、小沢が総理になることはないんですけれども、まあ、証拠が出ないとして、あとは認識してたか認識してないかっていう問題なんだけれども、証拠がない以上ね、これはもう捕まえるわけにはいかないと。捕まえるわけにはいかないけれども、誰が考えたって小沢一郎は苦労なんですから。そういう印象っていうのはね、国民の中にずっと残っていってしまう以上ね、小沢内閣が力を持つことはないと。それゆえに非常にね、民主党のね、最初の政権は非常に、不安定なものになってしまうということになるわけですよ。だったらね、もう今ね、勇気を持って誰か口を開いて、それで、新しいね、民主党を作るようにね、した方がいいんじゃないかなというふうにね、私は思います。それでね、今ね、高校を卒業できないね、高校を卒業できない人がね、増えていると。なぜならば、不況でしょ？で、親が仕事を失ったりしていると。それで、学費が支払えないと。 それでやむなくね、高校を辞めてしまうというね、人が増えているんです。高校を卒業という人をね、一流企業がね、ホワイトカラーで採用するってことはまずないわけですから。どういうような仕事があるかっていうと、もう決まりきってるような仕事しかないわけでしょ。女の子だったらばね、まあ、事務員とかっていうのもあるかもしれない。小さな会社のね。でも男の場合はね、もう完全にブルーカラーの仕事しかないという状況でね、これはもう悲惨ですね。まあ人生に夢も希望もなくなってしまうということなんですよ。まあもちろんね、そこから自分でね、まあお金を貯めてね、通信教育を受けるとかっていうね、そういう可能性もありますけれどもね、もちろんね。しかしね、この高校も卒業できないような状況になってしまったっていうね、非常にね、大変な局面になってきてますね、この日本経済がね。あと10年ぐらいしたらね、まあ今就職氷河期世代がね、ずっとね、まともな仕事に就けなくてね、ネットカフェ難民になったりしてね、いろいろとこの問題になってますけどもね、あと10年ぐらいしたらね、その、高校も卒業できなかったっていうね、今の人たちがね、あと10年後ぐらいになったらね、高校卒業断念世代とかつってね、また何らかのね、話題が起こってくるかもしれませんよね。そこでね、ちょっと今日お話したのが、この自己責任論っていうね、お話をちょっとしたいと思うんですけれども。格差問題をね、語るときに同時に必ず起こってくるのがね、自己責任論っていうね、自己責任っていうこういう言葉なんですけれども。この自己責任っていう言葉はね、圧倒的に、差別する側、まあ、いわゆる勝ち組と言われるね、人たちから発生されることが多い。まあ簡単なことを言うとね、まあ椅子取りゲームですからね、この社会っていうのはね。まあ椅子取りゲームで、椅子に座ることができたと。で、中には座ることができないと。その座ることのできない人間に対して、お前らの自己責任だよ、つってるわけですわ。それで自分のポジションをね、自分の既得権益を守ろうとするのが、これが自己責任論ですから。あとはもう全部もっともらしい言い訳に過ぎないわけです。ね、へりくつですわ。本当にね、本当に、タイマン張って負けたんならいいですよ。でもそうじゃないもの、この社会っていうのは。まあ、例えばね、小泉、総理大臣で言えばね、小泉、安倍、福田、麻生ってふうに来てますけどもね、全部2世3世のボンボンじゃないですか。これでこの麻生内閣のね、メンバーの、ほとんどこれ2世3世でしょ、これ全部、大臣たちが。親が政治家じゃないと子供が政治家になれないっていう時代になってるんですわ。これっていうのはあれですか？正当な闘争ですか？これって。例えば小泉純一郎もね、自分の息子にね、自分の地盤をね、継がせようとしてるわけですけれども。じゃあその小泉純一郎のね、その地盤においてね、正当に競争が働きましたか？自民党の中でもね、俺もここからね、出馬したいんだっていう人間も必ずいるでしょう。そういう人間とね、ちゃんと対等にね、この小泉、純一郎の息子がね、戦い合いましたか、対岸を張りましたか。その結果だったらはしょうがないですよ。でもそうじゃないでしょ。小泉の息子だからしょうがないっつっても、そこでも優先的に、公認候補になるわけでしょ。で、こういうね、恵まれた人たちがいるかと思えばね、高校も卒業できない人たちがいると。これはもう対等なね、競争原理のもとにね、この格差社会が成り立ったかっていうとそうじゃないでしょ。この就職氷河期世代だってそうでしょ。ねえ。その時代、非常に世の中がね、不況のために就職し損ねたんですよ。新卒で就職し損ねたんですよ。それゆえに上がれなくなったと。これっていうのはあくまでもね、これっていうのは世代間の格差じゃないですか。その就職氷河期世代が能力がないっていうわけではないでしょ。結局のところね、この自己責任論っていうのは、運よくね、恵まれて、ポジションを掴んだ人間、権利を手にした人間が、まあ、それができなかった人間、こぼれていってしまった人間、負けていってしまった人間を、再びね、浮き上がれなくさせるための、言い訳なんですよ。 お前らが悪いんだと。お前らの能力がないからだと。お前らが頑張らないからだと。だからね、だから君らをね、社会が君らを救済するというね、義務はないんだと。社会が君らに対してね、福祉をあてがう義務はないんだと。君らがバカだったからだと。君らが無能だったからだと。すべて自己責任なんだと。まあ結局こういうことなんでしょうね。まあですから安易に自己責任論をね、吐く人間を見たら、その人のね、人格を疑ってください。今日はね、ちょっと力説したんでね、短めに終わろうと思います。ではね、以上です。また来週。